シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報をこのコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。オープニングでもお伝えいたしましたが、今夜は明日12月13日全国公開されます小学校それは小さな社会、山崎絵馬監督のインタビューをお届けいたします。とっても素敵な方でしたよ。それではお楽しみください。さあ今夜は12月13日金曜日、明日よりロードショーされますドキュメンタリー映画小学校それは小さな社会、監督編集を務められました山崎絵馬さんにお話をお伺いします。山崎監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のドキュメンタリー作品なんですけど、日本の公立小学校、学校に入ったばかりの1年生そして、1年後には卒業を迎えるという6年生を春夏秋冬そしてまた迎える春と約1年間追ったドキュメンタリー作品となっていますが、
はい、
なぜ日本の小学校のその学校生活を追うドキュメンタリーを撮ろうと監督は思われたんですか？
はい、私自身大阪の北の方の小学校6年間公立小学校行きまして、はい、その後実は神戸のインターナショナルスクールで中学校高校生は過ごして、大学からはちょっとアメリカに行って10年ぐらいいたもんですから、こう小学校卒業をきっかけにだんだんこうアメリカになっていったんですけど、
はい、
大人になって自分のことを振り返った時に自分のこう人間としての基礎は全て日本の小学校で学んだことなんじゃないかっていう気づきがあって、やっぱニューヨークでこう社会人生活をしてると当たり前にしてるつもりなのになんかすっごい頑張りますねとか、なんかこうチームワークすごいですねとか責任感ありますねとか時間に遅れないですねとか、なんか褒められることが多くて、それってなんか私がどうっていうよりもなんか日本人なだけですけどみたいな感じで思うことが多くて、でそれってでも自分にとって日本のことを学んだって本当小学校がメインなので、やっぱり当たり前に過ごしたことで学んだ力を合わせる喜びとか達成感、なんか何かを頑張って達成できることのこうやみつきになる感覚とか、なんかそういうなんか何かを乗り越えた時のなんかこう楽しさとか、そういうことが本当に自分の強さになってたと、そういうことをきっかけに日本の小学校を取れば日本の今とか今後のことがより分かるし、意外と日本では当たり前すぎて気づけていないすごいところを改めて日本の方々にもこう気づいてもらえる、そういうことができるんじゃないかなって思ったのが元々のきっかけでした。
私自身は、ちょっと遠い記憶になるんですけど、小学校ってこうだったなという部分と、自分が育った環境の小学校との違い、この作品の中で追っている小学校の学校生活の違いに新鮮味を感じたりはしたんですけど、この作品、海外のから様々な評価を得ているということで、特に教育大国のフィンランドでは1巻で上映が始まったのが20巻に拡大して4ヶ月のロングランでものすごく好評で、
そうなんですよ、はい、
いろんなご意見が届いたと聞いて、ドキュメンタリーで小学生の学校生活を追っているのが、なぜ海外でそこまで反響が大きいのかっていうのも驚いたんですが、そのあたりは監督はどう思われます？
そうですね、なのでやっぱり自分がアメリカ時代に気づいた似たようなことがこう日本にいると当たり前なんですけど、実はこう自分たちで掃除をしたり給食配膳したり、委員会活動であったりとか学校の行事ごとでもう子どもたちが主役になって自分たちで自分たちのことをやっていく、タイトルにもなったようなこう自分たちの小さな社会を作っていくっていうそもそもの制度が結構画期的で、海外と比べると本当に独特で、やっぱりこう子どもに責任を与える、それをそして誘導して見守る先生たちとか大人たちがいるっていうことが本当にすごいねっていう反応が多いんですよね。でフィンランドって本当に毎年日本からたくさんの教育視察団が行くぐらい教育大国で知られてると思うんですけれども、フィンランドはなんか近年ちょっと教育の質がこう自分たちで落ちてるっていう感覚もあるみたいで、それはやっぱりこう自己中心的な子どもたちがたくさん生まれてしまってるっていうこと、それに対してこの映画で見た小学校、日本の小学校がある意味こうコミュニティ作りの教科書みたいな言い方を してもらって、こう、まあ、日本でこう集団生活とか集団という言葉がちょっとなんか嫌な言葉になりつつある社会ですけど、まあ、言葉を変えればこうコミュニティを作っていく、でそれに対してこう人に役に立つ喜びとか自分の役割をこう見つけて責任を果たすみたいな、そういうところがやっぱりまあ今のところ社会で生きていく中ではみんな集団生活なので、その練習としてフィンランドの人たちもまあ改めてこう学びたいっていうか、日本の制度丸々取り入れるっていうよりはそこをヒントにして自分たちの教育を考え直すきっかけにしたいみたいな声がこう連鎖して本当にこう社会的なムーブメントになったっていうふうに聞いてます。
へえ、小学校で、まあ、学んで友ができて達成感を得て、で、まあ、今社会生活を送っているにものとしてはなんだか意識はしてないけれどもちょっと誇らしいような嬉しい出来事ですね、そういったご意見が届くというか広がるというのは、
うん、そうなんですよね、まあ、日本の教育ってもちろん課題もたくさんあるんですけど、本当にあの国内ではもうそこだけが取り上げられる、やっぱり今だと先生たちが働き方大変とか教員が少ないとか、やっぱりこうまあ集団力が強くてそこに対するやまあ時代にどう合わせていくかみたいなところ、それはもちろん課題としてあるんですけど、まあ、そればかりだとなんか のそもそもすごいところ自信を持っているところにやっぱり気づけていないところもあるのかなと思って、まあ、私が気づけたので、まあ、映画を通してそういうところに、まあ、みんなで自信を持ちつつ、もちろん課題は切り分けて具体的にこうどうよりよく、まあ、特に先生たちの負担を軽減できるかってところは切り分けて考えた方がいいんじゃないかと、全部日本小学校ダメだよねってことでは全くないってことをなんかこう、まあ、一つ気づけるきっかけにしてもらえたらなっていうのは思うんですよね。
うーん、ドキュメンタリー映画で私が一番今回の作品でときめいたのが、その映画としてカメラとしてっていうんですかね、
はい、
が、先生の立ち位置でもなく子どもの立ち位置でもなく保護者の立ち位置でもなく、本当に教室自身が子どもたちや先生や四季の移ろいを見守っているような映像で、自分が小学校の柱とか黒板消しになった気分で学校に映画を見てると存在できるのがすごく気持ちがよくって、
嬉しいです。やっぱりその、まあ、そこにいるかのように見てる人にこう見てもらえるためには、まあ、これは実は150日間撮影をして、まあ、700時間を超える素材の中から、まあ、ドキュメンタリーを1本作ったんですけど、まあ、そうやってこうたくさんいてたくさん撮る、である意味その環境の一部にカメラやマイクがならないとああいうふうな多分距離感とか関係性が見えるようなこう立ち位置ではできないと思うんですよね。でそれをやるにやっぱりこうちょっとだけ行くとか、
はい、
やっぱりたまに行ってこうその日撮れたものだけでとかじゃなくて、本当にもう皆さんの生活の学校生活の一部、そうなるために、まあ、日数をたくさんこう稼いでというかたくさん通ってっていうところはこのプロジェクトの一つのこだわりだったので、まあ、それがそういう感想につながっているのであればすごい、まあ、嬉しいですね。
いやでもそれだけの素材を一本の作品に、まあ、監督今回編集もされたということで、うん、めちゃくちゃ大変な作業だったのではないかなと、
まあ、そうですね、やっぱり私もともと監督になる前は編集の仕事からこう業界スタートしていて、やっぱり本当に、まあ、特にドキュメンタリーはこう編集次第でいろんなこう形にできる、いろんなやっぱりストーリーをまあ、一番こう視聴者にとって魅力ある、まあ、ドラマチックなエンターテインメント性もある、まあ、劇映画のようなものをドキュメンタリーでもやれると思って、ある意味こうそこの現場で感じた凝縮した真実みたいなものを入れ込むことが、まあ、編集、そして、まあ、編集の鍵はもう常に再編集っていうか、たくさんこう失敗して構成を入れ替えてやっとこう、ここに至るみたいな、1年かかったんですけど、
はい、
そういうことを思って、まあ、もう映画に入ってるいろんなシーンは私が目で何回も見たものの一番こういい映像のものを入れ込むというか、やっぱりそこに何百時間過ごしたっていうことを生かした、その私監督としての私のこう視点を入れ込むのはやっぱり編集の作業だと思うんですよね。だからとても時間もかかりましたし、あといろんなテスト上映を重ねて、
はい、
伝えたいことがちゃんと伝わってるかっていう確認作業もしつつ、まあ、完成していたっていう経緯があります。
いやもう本当に私は小学校の教室の一部になって作品を見れたことが、今一度子どもでもなく先生でも大人でもなく小学校の一部に戻れたっていう体験で、 すごく新鮮だった喜びと、あとは子どもたちが生き生きしてるのももちろんなんですけれども、初めて先生たちのその人間らしさとか、それから子どもや教育への向き合い方っていうところまで踏み込んで覗けたっていう、教えてもらったじゃなくて本当に覗けたっていうことはすごく大きなことを知ることができた、言っていたはずなのに学校にはっていうのがありました。
そうですよね、まあ、特にやっぱり先生たちも人間ですよっていうことを多分やっぱり普段忘れてしまいがち、先生っていう職業はこうやっぱりこう堂々とちょっと不安ですとか自信がないですなんて言える職業じゃないので、ただやっぱり皆さん正解がない中で本当にこう、まあ、その日本のね将来の社会を作っているような子どもたちのこう教育を任せられていて、やっぱりこう試行錯誤しながら、そういうところがやっぱりなかなか学校って結構クローズな場ですし、先生のそういうところを、まあ、社会が知るあんまりチャンスないと思うんですよね、うん、でもやっぱりそういうことを知ることでやっぱり保護者としてもやっぱりなんだろうな、もっと協力したいと思ったりとか、みんなやっぱり人間対人間として、あの教育の課題に関してもこう学校に任せるだけじゃなくて、やっぱり社会全体が考えないと、本当に先生たち必死で毎日頑張ってるんですけど、なんかやっぱり制度としてちょっと本当に大変だと思うので、はい、どうあのやっぱり教育ほど未来につながるものはないと思うんです。やっぱり社会を作るのは教育だし、だからまあもちろん保護者親である関係なく、あの未来を考えるために、まあ、教育に関心を持ってほしい、うん、そしてやっぱりあの、まあ、先生たちや子どもたちの姿を通して何かふとあの当たり前だったことが何かこうに気づけたら、なんかこうあれこれ良かったなとか、こういうとこやっぱり課題だなとか、何でもいいと思うんですけど、やっぱり小学生かつてみんな小学生だったと思うんですけど、なんかやっぱりまた考えるきっかけってなんかこういう映画でもないとないのかなっていう、本当はこの冬はあのちょっとでもいいから、なんかこう教育っていうものに少しだけ何かこうふと思いを寄せるなんか冬にしたいなというか、そういうふうに思いでいます。
ということで最後に一言と思っていたんですけれども、はい、今本当に素敵なメッセージをいただいて、私も一観客として、私には小学校で過ごした6年間があるんだという、なんかすごく強い思いを今いただいて、またちょっと改めていろいろ考えたいな、向き合いたいなと思いました。明日から、公開されるということなので、今の監督の話をちょっと思い出しながらね、はい、作品をご覧いただけたらすごく嬉しいなと思います。インタビューしてて印象的だったのは、監督の瞳がすごくまっすぐだった
あらラジオで伝わらない
私の心に今突き刺さっています。ぜひ皆さんのその監督の思いもね、映画で味わっていただきたいと思います。いや、今日はとても素敵なお話をたくさん聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。さあ、今夜2本目の先読みシネマ情報は神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんにスタジオにお越しいただきましたよ。土屋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですよね。
そうですね。
はい、ということで、はい、さあ、オープニングでもね、明日から全国公開される作品を今日は2作品ご紹介しますよ、後半はお楽しみにというご紹介だったんですけれども、土屋さん、今夜はどんな作品をご紹介いただけるんでしょうか。
そうですね、あの働く細胞という可愛らしい楽しい映画をご紹介したいと思います。
いや、もともとその、漫画アニメですごく話題になっていて、これがこれだけのクオリティで実写化されるのかというのでもすごい話題になってますもんね。
ですよね、
うん、でも土屋さんが神戸フィルムオフィスということでこの番組に出演していただくときは、はい、まあ、神戸でロケをした作品とか、まあ、ロケ自体はねみたいな話が多いですけど、
はい、
働く細胞って体の中の話ですよね。
です。 はい、
今日はどのように展開していくのかすごく楽しみなんですけれども、
はい、まあ、神戸では、
うん、
2つのシーンが撮影されたんですけど、
ね、やっぱり神戸でロケしたんですか。そうです、そうです、
はい、
働く細胞の作品で、
ええ、
面白いな、神戸って不思議な場所がいろいろあるんでしょうねうん、うん、
まあ、もちろんこれ人体の中をこう擬人化して、その人体の中の細胞たちが、はい、日々その人々のね命や健康を守るために働いてるっていうのを何ていうか扱ってる映画なんですけど。
そうですよね、だって赤血球を永野芽郁ちゃんが演じてるわけですから、
はい、
こんなに可愛い赤血球がいるのかっていうようなね
そうそう、ずっと酸素をね、はい、そう血管の中ずっと酸素を配り歩いてるっていうような、
よく働きますよね、うんうんうん、
でまあ白血球を佐藤健さんが演じてるっていうことなんですけど、
はい、めちゃめちゃかっこいい白血球ですね、
もうアクションもキレキレで
そうですよね、はい、そんなに働くかっていうぐらい、それこそね体中を、そうなんです よ、その体の中で、まあ、その赤血球なり白血球なりいろんな物質であったりっていうものがこう体を守るためにというか働いてるわけじゃないですか、人が生きている、
はい、
その世界を描いている、映画作品、
そうなんですね、ファンタジーなんですけどね、
で神戸でロケ、
そうです
ね、全くつながらないんですけどそこまで言っていただいても、
まあそうですね、なんか要はやっぱり体内いろんな血管とか、うん、いろんななんか細胞たちが入り乱れているので、まずは本当にそれをなんていうか体内の中をこう再現したいっていうことにおいては、
うん、
ダクトとかその管がたくさんある場所を紹介してほしいっていう話がまああったんですよね
映画作りの裏があってめちゃくちゃ面白いですね。体の中を描くためにたくさんのこう、まあ、血管であったり、いろんなものがある中でダクトとかがたくさんあって、
はい、
使えるロケ地を探していると。
そうなんです。で、まあ、神戸でなら、まあ、いろんな場所紹介はしたんですけど、
はい、
最終的に今半分閉鎖されているカルモ島クリーンセンターっていうところがありましてね。
知ってます知ってます、はい、
そのカルモ島クリーンセンターの中の一つのなんか部屋というのか、
うんうんうん、
スペースをお借りして撮影をしたんですよね。
まさかカルモ島クリーンセンターが体内に変わって
そうなんです、そうなんです、
撮影されてる、これちょっと映画館に明日行った時にこれはカルモ島クリーンセンターなのかって思うの、ちょっと
そうそうそうそう、どこがどこやろうっていうのは本当にあると思うんですけどね、
うんうんうん、
だからまあ美術スタッフさんがもともとこの静脈と、
はい、
動脈を表したグリーンのパイプと赤いパイプを、うん、まあ、持ち込んでこう組み立ててるところもあれば、もともとあるダクトをブルーとか青にこう色を塗り替えてセット作ってるところもあるんですけど、
でもその話聞いていなかったらもう体の中のシーンってなると、全てセットだと多分思い込んで見てしまうと思いますね、
はい、だからまあもともとあるところを工夫してこうセットに、まあ、作り変えるっていうか、
うんうん、
まあ、ロケセットっていうんですけど、まあ、そういう感じでまあ、作っていってるんですけどね。
まあ、その今までお話を聞いてたらね、神戸でロケされた作品とかっていうと、まあ、ちょっと海が見えるとか、坂がある町とかっていうイメージじゃないですか、
はい、
でそれをここから撮ることによってこんな風景に見えるとか、よく知っている町が違う風景に見えるっていう面白みをたくさん聞いてきたんですけれども、体の中でダクトが多いところを探してるっていうような、
そうそうそうそう、
問い合わせにもフィルムオフィスとして神戸の中でそれに当てはまるところを、
そうですね、そうですね、
カードを切っていくわけですよね、
はい、まあ、別に神戸として出てくるわけじゃないんですけどね、もちろんね、体の中なのでね、
うん、
まあ、だけど、まあ、なんか撮影期間は、まあ、4日間だけだったんですけどね、
はい、
まあ、しっかりこう足跡残していってくださったかなっていう感じはあります
カルモ島クリーンセンターにゾロゾロと人が行くっていうところ自体がすごく面白いですけどねあそこが体の中っていうのも、
まあ、そうですね。で撮影されたシーンは本当にちょっと外敵と、うん、とっても強い強敵と戦う、その やっぱ病気になってしまって、
うんうん、
その菌と白血球とかその、まあ、出てくる登場人物でいうと NK 細胞さんとか、
はいはい、
キラー T 細胞さんとか
さん付けにしても面白いですけどね、はい、
そういう人たちが、まあ、まあ敵と戦うっていうようなまあシーンを撮影してたので、うん、常時敵の菌も味方の菌も入り乱れての撮影だったので、だから動けるエキストラさんが常に100人ぐらいいてまして、
すごい大掛かりなロケですね。
そうなんですよ。だから白血球とかに噴してた人、白塗りの人たちが20、30人いるし、
うんうんうん、
キラティ細胞の人たちはなんかこう 黒ずくめの人たちもいるし
み
た
いな。いるし、
そうそうそう、すごい楽しい撮影でしたね。
少し前に NHK さんの朝の番組の朝一っていう番組に、
は
い、長野芽衣さんがゲストで出られていて、でこの働く細胞の作品の話もされてたんですけど、
はい、
まあ、まあ一つ面白かったのは、まあ、監督さんが、あの赤血球、皆さん長野芽衣さんと同じ服着てるじゃないですか、わーって入り乱れて撮影して見失ったとかね分からない後ろ姿とかになったりすると、全員赤血球だから、
うんうんうん、
中の芽衣ちゃんを探すのが大変っていうのがあったり、でその全国でロケをしたっていう話をされていて、私もその話を聞いて、体の中だからどこかのスタジオでセット作りしてるんじゃないのかなって思っていたら、ちょうどその番組の中ではあの洞窟で撮影したんです。体の中の洞窟って何言ったら、鼻の穴の中を撮影して、
はいはいはいはい、
鼻の中を撮影するシーンを撮るときにちょうど2つ入り口がある洞窟を探してきて、はいはい、それわざわざその全国のどこかにある洞窟を探してきてそこで撮ったっていうのに、
ええ、
いやそれはセットじゃないってリアルなんや、それこそ映画館で見てみようと思っていたので、
はい、
まさかその話を聞いてるときに神戸で、しかも自分がよく知ってる場所で、
そうです
よね、体内の撮影をしてるとはちょっと思っていなかったので、めちゃめちゃ面白いですね。
だからそれに続くので言うと、そのカルモ島クリーンセンターではそのめっちゃたくさんの人たちが敵と戦うシーンと、
うん、
その鼻からその入ってきた菌がくしゃみとして飛び出ていくっていうシーン2つ撮影してるんですけどね。
どうしよう、私がめっちゃ見たいシーンはつながってるわけですね
多分そうです、そうです、
あ、ここ洞窟なんやって思った後に、
ええ、
これカルモ島クリーンセンターうまくできてんなっていうところまでつながるわけですね、
多分予告編でも流れてるあれで、多分愛之助さんが、うんうん、あの肺炎球菌っていうのに扮してそうカプセル中に閉じ込められて、
うんうん、
それがロケットで発射するっていうんですけどでそれを佐藤健さんとか赤血球の長野芽衣ちゃんが、
はい、
バイバイって言って見送る、そのシーンカルモ島クリーンセンターですので、
はい、どうしよう、ものすごく邪念が入った状況で映画を見てしまいそうですけど
いやぜひそこをただ見つけてほしいですね、こっちとしてはね。
確かにね、
そこがね、
そう思ってみると、その映画作りの面白さというか、まあ、その映画っていう世界観に没頭しているけれども、これが出来上がるまで、撮影が始まる前までにもいろいろな案が出て、どこで撮るかっていうところも動いてるっていうことを思うと、なんかこう壮大なね、
そうですね、
そういうドラマも感じながらちょっと映画を楽しめそうですよね、よし、鼻の穴から細胞飛び出るところまでめちゃめちゃ明日楽しみに映画館で、はい、ね、見てみたいと思います。一人だけそこでテンション上がりそうですけれどもね働く細胞、実は神戸でもロケをしていたというお話をお伺いしましたが、明日12月13日より全国公開です。ぜひ、素晴らしいエンタメ作品となっていますので、皆さん映画館でお楽しみいただきたいと思います。先読みシネマ情報2、今夜は神戸フィルムオフィスの土屋千佳さんからちょっと驚きました働く細胞神戸ロケの話を伺いしました。土屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。